今日は普遍の律法という題で非常に重要なテーマを考えていきたいと思います。このテーマを考える前に、初めに聖書のよく知られた物語をおさらいしてみたいと思います。ダニエル書6章のダニエルと獅子の穴のお話です。バビロンという国が、メゾペルシャによって倒されて、そしてメディア人の王ダリオスがダニエルのうちにある優れた霊を見て、他のすべての総督たちの上に勝って、このダニエルは優れていたので、王は彼を立てて全国の、新しい帝国の、総理大臣とすることに彼は決めました。そして、そのような中で他の総監たち、あるいは、総督たちは、このダニエルという人物は前の敵であったバビロンのそこの監督であって、そして昔ユダの国から捕らえられてきた捕囚ではないかと言って、彼をその位から亡き者にしたいと望んだんです。そして彼らは陰謀を図りました。彼らは王のもとに来て言いました。ダリオス王よ、この新しい帝国を安定させるために、一致団結させるために良いアイデアがあるんです。これは国のすべての指導者も一致した考えです。それはこうです。一つの掟を立ててください。この掟は、今から30日の間、あなた以外に願い事をしない、そういう禁令であります。そしてこの立法によってきっと帝国は一致団結し安定することでしょう。たった30日でいいのです。このような甘い言葉を持って、この国の総監たち及び総督たちはダニエルを騙そうとして、このような陰謀を持ってきました。王はこれは良いアイデアだと初め思って、そしてその文書に署名をして、そしてメディアとペルシャの変わることのない法律のごとく、これを変えることのできないようにしました。そしてダリオス王はその禁令の文書に署名をしたんです。これによってこの法律はもう変えることができなくなりました。この次の聖句が聖書の中で最も素晴らしい聖句の一つであります。ダニエル書6章の10節、聖書をお持ちの方は一緒にお読みください。ダニエルはその文書の署名されたことを知って家に帰り、2階の部屋のエルサレムに向かって窓の開かれたところで以前から行っていたように1日3度ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝した。なんという信仰でしょう。彼はこの禁令の犯した、この禁令を犯したらどのような罰があるかということを知っていたと書いています。にもかかわらず彼は感謝をして自分の信仰を隠すことをせず、窓を開けてお祈りしたというんです。ひざまずいてお祈りしたというんです。そしてこの様子を見ていた人々は王のもとに行っていました。行って言いました。王よ、あなたが署名した禁令のことで報告があります。あなたの勅令を気にも留めず王以外の神に祈る者があります。それはダニエルです。彼は一日に三度も祈っているんです。 王はこの報告を聞いて当惑し憂いました。なんと自分は騙されていたのか。この時初めて王は気がついたのです。しかし一旦王が署名したからには、この王でさえもこの法律を変えることはできなかったのです。それで王は心配して、どうにかダニエルを救おうと心を用いましたが、いい手立てがありません。そして彼は日の入るまで彼を救い出すことを努めましたが、なかなかいい方法が見つかりません。その夜彼は一睡も寝ることができなかったと聖書に記されてあります。そして ダニエルはついに引き出されて獅子の穴に投げ入れられました。そして王はダニエルに言いました。どうかあなたの常に仕える神があなたを救われるようにと。そしてこの石を政府の印を持って、開ける、誰も開けることのできないようにしました。そして一晩中王は眠れずに、まるでマグダラのマリアが朝早くイエス様の墓に行ったように、このダリオス王はダニエルのその穴の中へ走っていって、そして近づいて、もう死んでいるはずのこのダニエルに声をかけました。生ける神のしもべダニエルよ、あなたが常に仕えている神はあなたを救って獅子の害を免れさせることができたか。答えなど返ってくるはずはありませんでした。しかし声が返ってきたのです。王よ、私の神はその使いを送って獅子の口を閉ざされたので、獅子は私を害しませんでした。これを聞いて王は大いに喜びと書かれています。そしてダニエルを穴から出させて、そして確認したところ、ダニエルの身には何の害も受けて、なかったのでありました。これは彼が自分の神を頼みとしていたからであると聖書に記録されております。この物語はダニエルが実戒を信じてそれに従おうとしていることを示しております。実戒の第一条には、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。第二条に、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない、それにひれ伏してはならない、それに仕えてはならないと書いてあるのです。ダニエルはたとえダリオス王であっても自分の神としない、たった30日であってもそのようなことはしないと決心していたのです。そしてこの実戒に従うためであったら、喜んで自分の命さえ捨てようと彼はこの試練を通っていったのでありました。最終時代の神の民はこのダニエルのような信仰を持つべきであると教えられております。黙示録13章の15節にこのように書かれております。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。まるでこのダニエルの経験のような、そういう経験が最後の神の民を待っているのです。ここで一旦近頃のニュースを確認したいと思いますが、先週の説教でも触れましたけれども、 先月の24日、アメリカの国会議事堂のバルコニーから、ローマ法王はアメリカ国民の歓迎に応えておりました。この黙示録13-11、私はまた他の獣、これはアメリカを指しておりますが、これが地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角があって竜のようにものを言った。そして次の12節に、また地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣、これはローマ法王制を示しておりますが、これをアメリカ合衆国が拝ませたと予言されております。もちろんこの写真は、この予言が成就したものではまだありません。しかしその予言が一歩一歩近づいていることを私たちは知るべきであります。今年の2月にアメリカの国会では、シルビア・アレンというアリゾナ州の共和党の上院議員がこのように言いました。おそらく私たちは、すべてのアメリカ国民が日曜日に自分の選ぶ教会に出席することを要求する法案を討論すべきであります。このように提案したのです。まだ日曜休業にはなってませんが、このような意見を持つ国会議員が今出始めているという事実を私たちは知っておくべきであります。黙示録13章の14節、剣の傷を受けてもなお生きている先の獣の像を作ることを地に住む人々に命じた。この予言が成就するのは近い将来のことかもしれません。そして9月24日、今年の9月24日にはローマ法王が上下両院の合同会議で演説をしたことは皆さんもよくご存知であります。このようにして黙示録13章の15節がだんだんと成就していくことでしょう。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。政府が物を言うとは、その立法主権を用いて新しい法律を作って、そして宗教の自由を抑えて、そして日曜日を礼拝しなさいという法律を作ることであると私たちは教えられております。このような法令がもし出されたら、それは十戒の一条のを犯させるように要求するで、するでしょう。私たちはダニエルのように、たとえ自分が殺されても、あるいは空腹や不便を強いられてまでも、主と主の言葉を愛するでしょうか。これが私たちが自問しなければならない問題であります。もし神の律法、十戒が今日も拘束力を持っていることを認めなければ、ダニエルのような信仰を持つことはできずに、間もなく起ころうとしている永遠の運命を決定する大事件の中で、私たちは命を失うことになるのであります。ですから、神の律法、十戒が今日も有効であるということを聖書から知ることは非常に大切なことでありますから、そのことを一つ一つ今日考えていきたいと思うのです。質問。神の道徳律は修正されたり廃止されることが可能でしょうか。ルカ16-17。しかし律法の一角が落ちるよりは天地の滅びる方がもっとたやすい。イエス様はこのようにおっしゃいました。詩編にはこのように書かれています。詩編89-34。私は我が契約を破ることなく、我が唇から出た言葉を変えることはない。神様は、 回転とか変化とかないお方であります。神様の言葉から出た言葉を変えることはないのであります。実戒も変更することはないのであります。十戒というのは、もう一つ、詩編111-7。すべての諭し、この諭しというのは、禁定訳では、戒めという言葉でありますが、つまり、十戒のことでありますが、それは確かであります。これらは、世々限りなく固く立ちと書かれています。十戒は、世々限りなく拘束力を持つものであるのです。十戒というのは、出エジプト記の20章の中で登場してくるものでありますが、それはその前から存在していたものなのでしょうか。それとも突然、アダムから数えて2500年後に現れたものなのでしょうか。皆さん、出エジプト記の前に書かれていた創世記という言葉、聖書がありますが、この創世記の中にヨセフという人物が出てきます。このヨセフはポテパルという人に、売られてしもべとなりましたが、そのポテパルの妻に自分と会員するように誘惑されました。その時、このヨセフは何と言いましたか？創世記39-9に、この家には私よりも大いなるものはありません。またご主人はあなたを除いては何をも私に禁じられませんでした。あなたがご主人の妻であるからです。どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょう。ヨセフは十戒が存在する前に存在していた人物ですが、彼は姦淫は罪であるということを知っていたでしょうか。この言葉を見ると知っていたようです。十戒が存在する前から人々は十戒を、その掟を教えられていたのです。さらに昔に戻って、創世記最初のアダムのその子供カインとアベルの話に戻りますが、兄カインは弟アベルを殺しました。その時カイン、殺人者であるカインは神様に言いました。私の罰は重くて追い切れません。この罰という言葉はヘブル語の言語で見ると罪とも訳せる言葉であります。カインは殺人は罪であるということを知っていたということであります。実戒が存在する2500年も前から殺人を犯してはならないということを人々は知っていたのです。神様の立法というのは、ただ一国民、特定の時代にだけ与えられたものではなく、全世界の人々に昔からそして未来に至るまで与えられたものなのです。そしてこの神様の立法は、神様の品性を反映しているものであります。神様は、ルカによる福音書18-19によると、神様は良いと表現されていて、そして立法もローマ7-12によると善であると書かれております。そして神様は聖であると書かれており、立法も聖であると書かれております。神様は義、そして立法も正しく、そして神様は完全で、そして立法も完全、そして神様は愛であって、そして立法も愛であるということが聖書の中に書かれているのです。まだあるんです。神様は正しい方、そして律法は真実なもの、そして神様は真実なもので、そして律法は誠であると同じ言葉で書かれているのです。さらに神は清くて律法は混じりがないと書かれてあります。そして神は霊であって、そして律法も霊的なものである。そして神様は不変であって、そして律法も不変であると書かれており、そして神は永遠の方であって、そして律法もいよいよ限りなく続くものであると聖句の中に書かれているのです。 一つ一つ開けることはできませんが、どうかご確認ください。このように、神と律法は同じ性質を持っていて、そして、ですから、律法を排除することは、しようとすることは、賢明なことではないのです。イエス様は、マタイによる福音書 7-24 でこのようにおっしゃいました。私のこれらの言葉を聞いて行う者を岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。賢い人は家をどこに建てたでしょうか。岩の上でありました。十戒は何の上に書かれたでしょうか。石の板の上でした。そしてこれらは大切なものであるということを意味しておりますから、もし大切な言葉があるとすれば、石の板に掘り付けられたその言葉であります。十戒は特に他の掟と定めと違って石の板に書かれたものでありました。これは永遠に人々が覚えるためにそのように神様は意図的になさったのでありました。そしてイエス様はこの掘り付けられた言葉を具体化したお方でありました。そして彼はその生涯において神様の律法に従順であられました。そしてキリストはクリスチャンとして私たちに、私についてきなさいと仰せになったのであります。次の質問。聖書によると罪とは何でしょうか。ヨハネ、第一ヨハネ 3-4 に罪は不法であると書かれております。ローマ 3-20 には律法によっては罪の自覚が生じるのみであると書かれております。律法というのは私たちを罪から救うものではありません。私たちに罪が何であるかを示して、自分が罪人であるということを示す鏡のようなものであります。決して律法を守ってその功績によって自分が救われようというものではないのです。自分たちの罪深さを示して、そして自分たちはキリストが必要であるということを教えるためのものなのです。ですから律法はサタンの攻撃対象になっているのはそのためであります。キリストの必要を感じさせなくするために、もう律法は廃されたという教えをキリスト教会の中に広めているのです。次の質問。第一ヨハネ 3-4、 先ほど読んだその罪は不法であるという罪の定義の聖句ですが、この不法というのは法を犯すという意味でありますが、この法とはどの法でありましょうか。パウロはローマ 7-7 に次のように言いました。しかし律法によらなければ私は罪を知らなかったであろう。すなわちもし律法が貪るなと言わなかったら、私は貪りなるものを知らなかったであろう。どの律法が貪るなと言っているでしょうか。十戒であります。つまりこの十戒がなければ私たちは自分が罪であるということを知らないというのです。質問。イエスは十戒を守られたでしょうか。ヨハネ 15-10 に、私の父の戒めを守ったと書かれております。イエス様は父の戒めを守ったのです。そして私たちもこの戒めを覚えていなければ、父の戒めを毎日の習慣の中で簡単に破ってしまうことでありましょう。我々はその律法を覚えておくべきであります。次の質問。罪の生活を生きることの報いは何でしょうか。罪の生活しても救われるでしょうか。あるいは滅びるのでしょうか。その結果は何なんでしょうか。 失礼しました。ここには載せることはできませんでしたが、ローマ 6-23 に罪の支払う報酬は死であると書かれております。罪というのは神様がもう抜本的な治療を施さなければ私たちが決して癒えることのできない伝染病のようなものであります。インターネットやテレビを通じてどんな感染症、例えばエボラのような感染症よりも早く全世界に罪というものは広がるものであります。私たちはキリストの血によってこの病から癒されなければ死んでしまう罪人なのであります。質問、次の質問、新約時代のクリスチャンに対して立法はもはや拘束力を持たないとよく言われますが、このことについてイエスは何と言われたでしょうか。マタイ 19-17、 もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。ヨハネ 14-15、 もしあなた方が私を愛するならば私の戒めを守るべきである。マタイ 5-18、 よく言っておく、天地が滅びゆくまでは、つまり今日もであります、十字架の後もであります、立法の一点一角も廃ることはなくことごとく全うされるのである。イエス様はこのように言ったのです。しかし多くの牧師たちは、私たちはもはや実戒を守る必要がない、なじならイエスが立法を成就したからである、ということを時々耳にします。成就とは一体どういう意味でしょうか。イエス様がバプテスマのヨハネのもとにバプテスマを受けに来られたときに、マタイ 3-15 にこのように書かれております。今は受けさせてもらいたい、このようにすべての正しいことを成就するのは我々にふさわしい言葉である。もし成就という言葉が排除という意味であったら、この聖句ではイエスはすべての正しいことを排除するのは我々にふさわしいことであると言っているのと同じことになり、これはおかしなことになります。成就という言葉は排除という意味であるなら、マタイ 5-17 に私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない、廃するために、排除するために来たのであるというふうになってしまったら、これは意味がわからなくなってしまいます。ですから、イエス様が律法を成就したので律法を守る必要はないという表現はおかしなことになるのです。次の質問、どのようにして律法を守ることが可能なのでしょうか。ローマ 8-3-4、 律法が肉により無力になっているために私に、ために成し得なかったことを神は成し遂げてくださった、すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。イエス様は私たちと同じ弱さを負われて、そして私たちと同じ性質を取られて、なおかつ聖霊に満たされていたので罪を犯すことがありませんでした。続けて読みます。これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。私たちのうちにおいて律法の要求が満たされるようになるというのです。キリストだけではなく私たちも律法を守ることができるというのです。ピリピ 1-6、 そしてあなた方のうちに良い技を始められた方が キリストイエスの日までにそれを完成させて、完成してくださるに違いないと確信している。私たちのうちに良い技を神様は始めてくださるというのです。次の質問。古い契約とは何か。なぜそれは損なわれたのか。申命記 4-13 に古い契約とはどんなものであったか書かれております。主はその契約を述べて、それを行うようにあなた方に命じられた。それはすなわち実戒であって、主はそれを2枚の石の板に書き記された。実戒を守るということ。その条件によって神様は民を救うということ。このような契約が昔なされたのでありました。この契約、何が問題だったのでしょうか。古い契約のどこに問題があったのでしょうか。人々は実戒が悪かったのであって、実戒に問題があったと考えるのです。ところがヘブル 8-8 を見るとこう書かれております。新しい契約についてこういう言葉が書かれております。ところが神は彼らを責めて律法を責めたんじゃない、その契約した民を責めたのであります。言われた。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。実戒を与えられた時、モーセが山で与えられた時、山のふもとでイスラエルの民は何をしていたでしょうか。彼らは金の格子を作ってそれを拝んでいたのであります。彼らは実戒を守ることができなかったのです。そして幾世紀にもわたって彼らは神様の律法に反して行っていたのでありました。ですから古い契約の問題は神様の律法にあったのではなくて、神の民の方に問題があったのであります。彼らが契約を守らなかったのであって、神様の律法に問題があったのではありません。ですから新しい契約においても問題のなかったその神の律法、これはこの新しい契約においてまた同じ律法が用いられるのです。新しい契約においても実戒が用いられるのであります。しかし今度は別の場所に書きつけられます。初めの契約は石の板に書かれましたが、新しい契約においては人の心に、信者の心に神様の律法が書きつけられるというのです。ヘブル 8-10、私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの中に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。このように問題があったのは、古い契約の問題は神の律法ではなく神の民の方でありました。そして新しい契約においても同じ律法を神様はお持ちになるのです。私たちは神様が言われたことをできないということはできません。神様は守りなさいとおっしゃるときに、それを守る力も同時に与えてくださるのであります。イスラエルの民が海の中を歩きなさいと神様が命じられたとき、彼らは歩きました。そしてペテロにも海の上を歩きなさいと言われたときに、彼は歩くことができました。不可能なことでも神様が命じられるとき、それは可能となるのであります。しかし今日、神様に律法に服従することがキリスト教会の中で、それを守ると律法主義とか、あるいはパリサイ主義だといって非難されてしまうのです。 従というのは立法主義ではありません。キリスト教会の中でこの立法主義とかパリサイ主義とか呼ばれないように、非難されないように神経質になって、もう教会の中で誰も神の立法を話す人がいないのであります。しかしイエス様は神様の立法について話されたのです。次の質問、恵みのもと信仰によって生きることは神の立法を守ることを不必要にしないのか。ローマ6-15、パウロはこのように言いました。それではどうなのか、立法のもとにではなく恵みのもとにあるからといって私たちは罪を犯すべきであろうか。断じてそうではない。ローマ 3-31、すると信仰のゆえに私たちは立法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえってそれによって立法は確立するのである。ローマ 2-13、なぜなら立法を聞く者が神の前に義なる者ではなく立法を行う者が義とされるからである。人は立法を守ることによって救われるでしょうか。誰もそう考えている人はいないと思います。確認してみたいと思います。エペソ 2-8-9、あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。私たちは自分の服従によって救われるのではないと聖書にこのように書かれておりました。しかし神様を愛するときに私たちは喜んで服従したいと願うようになるのであります。イエス様はこの律法は天地が滅びゆくまでは一点一角も廃ることはなくことごとく全うされるのであると言われたのです。イエス様も私たちにこの律法を守ってもらいたいと望んでおられるのです。しかし今多くのキリスト教会の牧師たちが、私たちはもはや律法のもとにいないので服従する必要はないのだと教えています。これはあたかも罪を犯すことが是認されているかのようにも聞こえます。質問、旧約聖書の律法のあるものはもはやクリスチャンに対して拘束力を持たないのか。確かに旧約聖書の律法のあるものは今日クリスチャンに対して拘束力を持ちません。どのような律法がもはや拘束力を持たないのでしょうか。エペソ 2-15 に、数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。ここでいう数々の規定というのは、昔イスラエルの人々が毎日捧げた犠牲、そして年ごとの祭りで捧げられた動物の犠牲、さまざまな捧げ物など、こういうことであって、そしてこれらは礼典律という種類の律法であります。礼典律、これらのこの礼典律は、あるいは犠牲制度は、罪をあがなうためのキリストの犠牲を予表して、そして昔から常に人々に約束の神の子羊に目を向けさせるためのものでありました。これらの律法を礼典律というのでありました。この律法はキリストの十字架でもう必要がなくなりましたので、そして、キリストの十字架の時にこれは廃されたのです。そしてその時まで人々が守るように拘束力を持っていましたが、 キリストが亡くなられた時に、神殿の幕が上から下まで破れた時に、もうこの霊天律というものは効力を持たなくなったのであります。一方、十戒というのは道徳律と呼ばれておりました。この道徳律は十戒の後も有効な律法であります。そして、道徳律、そして霊天律以外にも定めとか掟、民法、こういうものがありましたけれども、こういう定めとか掟、あるいは民法は人々の健康のため、あるいは福祉のため、あるいは社会秩序のために書かれたものでありました。これは十戒を正しく理解し、正しく適用できるようにと神様がモーセに与えた神の戒めでありましたけれども、当時のイスラエルは神権政治でありましたから、今日とは違う、状況でありました。そして周りの異教の国々に囲まれておりました。そういう背景の中で、この定めと掟のあるものは今日効力を持たなくなっているのもありますし、また一方、あるものは今日も守ると祝福されるものもあるのです。今述べたことを表にしてまとめてみました。神様の律法というのは道徳律、あるいは定めと掟、あるいは民法、そして霊天律、この三種類に分けられます。道徳律というのは十戒であります。そして定めと掟は、これは十戒の原則を例示し適用するために追加的に与えられた戒めでありました。そして霊天律というのは犠牲制度でありました。道徳律十戒は神が自らが石の板に書かれました。民法は神によって語られましたが、モーセによって書かれました。神によって語られましたが、モーセによって書かれたのです。モーセに個人的に神様が示したものだったのです。そして、霊天律は、これも神によって語られ、そしてモーセによって書かれました。道徳律は、永遠から永遠に有効なものであります。拘束力を持つものであります。そして民法も、あるものは今日も有効、しかしあるものはもう廃されたのも確かにあります。時代背景によって変わっていくものがあるのです。そして霊天律は、先ほどから申し上げているように、十戒を指し示すのというのが、その目的で存在する目的でありましたから、十戒が十字架を指し示すために昔から与えられていたものでしたから、十字架が果たされた時にその必要性はもうなくなったのであります。十字架によって廃されたのはこの霊天律のことであります。そしてこれと混同され、神様の律法、霊天律と混同されているのが人間の戒めと言われているものです。イエス様は人間の戒めを無意味に守って、私を無意味に拝んでいると、人間の戒めを守って私を無意味に拝んでいるとおっしゃいましたが、それは神様がおっしゃった教えではなくて、人間が、宗教指導者たちが考え出した言い伝え、教えでありました。コルバンといえば、これは捧げ物ですといえばもう親孝行しなくてもいいとか、あるいは安息日は何歩まで歩いていいとか、そういうものは人間が考え出したものであって、神様がモーセを通して書いたものではなかったのです。もしこういう人間の戒めを守ろうとすれば、パリサイ主義と言われてもいいはずです。しかし、道徳律を守ってパリサイ主義と言われるのは、これは筋違いなことであります。人間の戒めは、これは初めから無効のものであります。 コロサイ 2-14 で廃されたと、十字架につけられたという律法は、この霊典律、犠牲制度を示していた霊典律のことであったということ、このように私たちは頭を整理して、聖書を読まなければなりません。次の質問、神の律法を守って受ける報いは何でしょうか。箴言 29-18 に、しかし律法を守る者は幸いであると書かれております。幸いになりたいでしょうか、幸福になりたいでしょうか。私たちは律法を守ることによって幸いになるのであって、不服従からは幸いは来るのではありません。次の聖句は詩編 119-165、 あなたの掟を愛する者には大いなる平安があり、何者も彼らをつまずかすことはできません。私たちに平安が、心に平安が与えられたければ、神様の掟を愛し、そしてそれを守ることであります。罪悪感の中で生きることは、私たちの心に平安を与えるものではないのです。今まで神様の律法が、今日も有効かどうか、実戒が今日も有効かどうかということを考えてまいりました。今私たちはこの問題について考えなければならないのです。キリスト教会は昔ユダヤ人たちが天父の律法をあがめると言いながらキリストを拒絶したように、今日キリスト教会はキリストを信じると言いながら神様の律法を拒絶しているという似たような過ちを犯しているのです。古代ユダヤ人を見て、ああ、なんという恐ろしいことをしたんだろうと今日のキリスト教会は感じます。あの神の御子を十字架につけて殺すとはなんと恐ろしいことであろう。当時のユダヤ人たちがイエスを殺せ、十字架につけよと叫んだその狂ったような叫び声、それを見てなんと恐ろしい罪だろうとキリスト教会は感じますが、今度はキリスト教会の指導者たちが律法を廃止せよ、律法を廃止せよと言って昔のキリストを十字架につけたあの叫び声を、同じような叫び声を上げているのように私は見えるのです。古代ユダヤ人たちは神の律法を信じ、そしてキリストを拒んだ。そして現代のキリスト教会は神の律法を拒んでキリストを信じている。サタンは巧妙に神の民を騙して誤解させ、神様の御心を悲しませるのであります。キリストの死は神様の律法が変えることができなかったということを証明しているのです。もし神様の律法を変えることができたならば、キリストはその罪のために十字架で死ぬ必要はなかったのであります。律法を変えて、そしてその人を、人間が滅びないように律法を変更すればよかったんです。しかし神様は一度定めた律法を変えることはありませんでした。そして 人類の代わりにイエス・キリストがお亡くなりになるという、死ぬという道を選ばれたのです。これは、キリストの死は律法を廃したのではなくて、律法の普遍性を証明しているのであります。逆なのです。十字架において、神様の義と神様の憐れみ、この両方が私たちに示されました。キリストはどんな思いでこの地上に来られ、馬小屋で生まれ、そして33年半の間、人々の間で生活し、そして十字架で死なれたのでしょうか。ヘブル2の14に、このように子たちは血と肉とに共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた者たちを解き放つためである。このように書かれておりますが、イエス様は初めから律法を擁護するためにこの地上においでになりました。そしてこの律法を守ることのできない人類と同じ立場に立って、そして律法を守ることができるという模範を示してくださったのです。そして私たちを死の恐怖というその奴隷状態から私たちを救おうと模範を示すことによって、私ができたんだ、君もできるんだというその模範を示すことをように、彼は人生を取られたのでありました。続けてヘブル2の16を読むと、確かに彼は天使たちの性質をおとりにならないでアブラハムの子孫を取られたと禁定訳に書かれております。17節、そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を贖うためにあらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。イエス様は人間とただ死ぬために十字架に犠牲として来られただけばかりでなくて、人間と同じ立場に立ってくださったという、そのようなキリストの愛を私たちは聖句によって見なければなりません。ヘブル2の18に、主ご自身試練あるいは誘惑を受けて苦しまれたからこそ、試練あるいは誘惑の中にある者たちを助けることができるのであると言われております。イエス様は三つの目的を持ってこの世に下ってくださいました。まず、神の律法は変更することができないことを示すためでありました。2番、どんなに貧しくても道徳的な成長にハンディがあるような環境で育っても、人々に人間は神の律法を守ることができるという模範を示すために33年半過ごされました。そうでなければ地上に来られてすぐ十字架につけばよかったのです。あえて33年半を過ごされたのは模範を示すためであったのです。そして私たちの3番目に、私たちの罪のために身代わりとなって贖罪の完全な犠牲として死ぬためにイエス様は来られたのでありました。こういう目的は、これらの目的は神様の律法を擁護し、全宇宙の永遠の平和のために考慮された深い愛の計らいのためでありました。 今私たちはこのキリストの愛に応えようではありませんか。神の愛の律法に対して誤解していたことを悔い改めて神に立ち返ろうではありませんか。その時初めてキリスト再臨前に起こらなければならない真のリバイバルが起こることでしょう。聖霊は我々の心を和らげ、神様の律法に従順なものにしてくださるのです。そのために祈りたいものであります。皆様に祝福がありますように。